おはようございます。この間アメリカのテレビの番組もすごいドキュメントの面白いものを見たんですけれども、アメリカで一つの、番組あるんですけれども、アメリカ人の難しい仕事っていうテーマで番組をやってるんですね。いろんな危険な仕事があるみたいなんですけれども、本当に日本ではちょっとありえないような仕事あるんですけど、一つはルイジアナ州でワニを捕まえて、そしてそれをその肉とその皮を売って生活するっていうもんで、そしてそういうワニ取ってもいいっていう季節は1ヶ月だけなんですけれども、許可もらって、そして必死で1ヶ月間ワニを捕まえるんです。そしてうまくいけば、大体、500万から1000万が1ヶ月だけで稼げることができるんですね。ですから、その辺の人たちが、それを仕事にして、そして1ヶ月間もうほとんどもう、寝ないで必死でワニを捕まえて、そしてそのワニがいずれイタリアの靴になるんですね、カバンとか。ですから、ものすごい値段が手に入れるんですね。けれども、ワニっていうのは、もうワニって怖いなと思ったんだけど、どんなに恐ろしいかっていうのはちょっと分からなかったんですけれども、仕掛けがね、釣りだったらこんなちっちゃなフック、こういう針があるんだけど、このぐらいのやつあるんですね。そこに腐った肉をつけて、そして、川とか、その池の上にこういう池があって、そしてみんな飛び込んで捕まえるとかかってくるんですね。けれども、それを捕まえている人たちがの話によると、ワニっていうとこは、ワニっていう動物が優しいとこ一つもないって。ですからペットにすると思ったら、いくらもう優しくしてあげても、心の中では食ってやるっていう心なんだよな。そして、ワニを捕まえるときに、すごく捕まえるのも危険なんだけれども、罠にかかったときに、早くそのとこに行って、そして鉄砲でバーンって撃ち込まないと、他のワニに食われるの。もう共食いなんですね。全然、友達だからやめとこうとか、そういうとこないのよ。もうちょっとでも、弱ってるなって、美味しそう。で、ですから、ワニが、こういう心なんですけれども、ワニっていうのは、殺す、滅びる、盗む、そういう心なんです。なんか助けてあげようとか、かわいそうやから、一切ないんですね。メスの、ワニが、子供が産んだら、できるだけその辺のオスのワニが食べてるの、その子供。そのような強烈なものなんですけれども、盗む、殺す、滅びる、それがワニの心なんですけれども、聖書の話によると悪魔もそうなんですね。それは悪の心なんです。なんか優しいふりするかもしれないけど、結局何を望んでるかというと、私たちから何か盗みたかってる。私たちから何か殺したかってる。滅びてほしい。そのような心が、悪の心なんですね。そして悪魔っていうのは、一生懸命この地球飛び回って、私たちの人生をダメにしようとしてる。ちゃんと計画があるんです。この家族はこのような虚しいことを与えてダメにしたいやるっていうような、そういう心が悪の心なんですね。ですから、この人は病気としてダメにしてやるって、この人は薬としてダメにしてやるとか、そういう計画がいつも持ってるんですね。優しいとこ、ふりするかもしれないけど、結局ワニと一緒なんですよ。私たちをダメになってほしい。どうにか、嫌なことあって、ダメになってほしい。いつもそれを考えてるんです。どうやってこの人は悪く影響することができるやろうかって、そのようなことをいつも考えてて、チャンスあったら食いついてくるような とこ、それは悪と悪霊の、ものなんですね。けれども、良いさら、知らせは、私たちはその計画を邪魔することができる、止めることができる、悪の作戦をストップかけることができる。ニュース読んでるとね、テレビ見てると本当になんか悪魔が成功してるような感じなんですね。もう悲しい話ばっかりで、恐ろしい話ばっかりなんですけれども、もう良い知らせなのは、私たちがそのプランをストップかけることができる。そして私たちが具体的にそのプランが分かってなかったら、もうやられてやられて、そのようなことになってしまうんですね。ですから今日お話ししたいのは、じゃあ具体的に私たちがそういうワニの作戦に負けないようにどうしたらいいのかっていうのを皆様と一緒に考えたいと思います。そして御言葉は、テーマの御言葉はヤコブの一章の5節、まあ、3から5までなんですけど、今のところ5節読んでくれますか。
ヤコブの手紙一章五節。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。
もう一度読んでください。
あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。
私たちがなんか攻撃されている気がするとか、なんかもう自分の私の家族がなんか狙われているような、なんでこんな次から次からこんな嫌なことが起きるんだろうと思ったら、ここに書いてあるのは、神様にお願いするとその作戦を止める知恵が与えられるっていう。そして神様はケチじゃなくて、頼んでくれたら教えてくれるって、どうしたらいいのかっていうことをはっきり教えてくれますって。そして喜んで教えてくれる、嫌な感じではなくて喜んで教えてくれるっていう、この約束の中にあるんですね。知恵が与えてくれる。そしてもう最近、先週もう今週も考えてるんですけど、じゃあ知恵っていうのはどういう、具体的にどういうものなのかっていうのは、知恵のある人ってどういうことをやっているっていうと、現在やってることが自分の10年20年先とつながるようなもんで、喜びを与えてくれる。ずっと先のことを考えて喜びを与えてくれるようなものが知恵なんですね。そして愚かなものは、今これ気持ちいいからやるっていう、今これが自分のわがままに応えてくれるからやるっていうものは愚かなものなんですね。けどそれを選んでしまうと、結果は強烈な虚しさなんですね。今だけでいいからって、これをやろうって、そういう気持ちになってるからって、それは愚かなものなんですね。知恵のある方っていうのは、どうして今日これをやってるかっていうと、神様与えてくれた夢が20年先あって、今やってる行動がそれとつながってる。ちょっとつらいけど、ちょっと疲れるけど、けれどもその先の夢があるわけだから、今正しい行動を取るって、それが知恵なんですね。ですから私たちが知恵の方になりたかったら、毎日自分に聞いた方がいいと思います。今やっていることは20年先喜びとつながっているのかって。場合によって厳しいことをやらないといけない、場合によって辛いものをやらないといけない、けれども結局それをやってたら20年先30年先このような喜びが入ってくるって、それが知恵のある方なんですね。そしてその具体的に私たちが今何をこと、どういうことをやっていればいいのかっていうのは、神様にお願いすれば教えてくれますっていうことなんですね。一つは最近がすごくなんか示されているのは、知恵っていうのはしんどい時、辛い時、 暗いこと言わずに通り抜ける。あのしんどいとき、つらいとき、イライラしているとき、そのままひどいことを言うんではなくて、口をもう抑えて、そのつらい時期が終わるからもう言わずに通り抜けるって、これが非常に大事なんですね。なぜ言うと、人間は他の動物と違ってて、あの神様は断言して全てを作ったんですね。そして私たちが、神様のように作られている部分がありますので、私たちの口も力あるんです。ですから私たちが口からひどいことを出してしまうと、自分の人生に罰を与えているようなものなんです。ですから自分の家族にひどいことを言ったり、自分のか、兄弟にひどいことを言う、自分に対してひどいことを言うと、それはただのもう言葉だけじゃなくてね、力あるんですよ。特にね、8月は悪魔好きなんですよ。なぜ言うと暑いのよ。暑くなってくると、人間のくじが滑るのよ。いろんな言ってはいけないことが暑いから言ってしまうっていうようなもんなんですね。今日も不思議だなと思うんですけれども、朝起きて、そしていろいろあって思う通りいかなかったから、イライラな気持ちが入ってきたの。すごい入ってきて、そしてちょっとやってみようと思って、フリーザーに首に回すようなパックがあるんですね。そしてやってみようと思って、今ものすごいイライラしてるし、なんかいろいろ、なんか誰かになんかきついこと言いたいなっていうような気持ちがあって、あれを首の周りにつけて、ちょっと3分以内にね、余裕って気持ちが入ってきたの。もういいんだって、もう大丈夫っていう不思議温度っていうのはなそんな早く切り替えできるなんてって。ですから私たち特にこの8月の暑さの中で気をつけないといけないのは、自分に対して、周りの人に対して口から何を出てくるかっていうのは、悪魔の作戦をあなたの口を借りて周りの人をダメにしたがってるの。周りの人がっかりしたがってるの。落ち込んでほしい。なるべく数多くの人落ち込んで、それが喜びなんですよ、悪魔に対して。ですから私たちが本当に今は知恵っていうのは、口を気をつけることなんですね。滑ってひどいこと言ってしまうと、言ってしまってたらとにかく早く謝ればいいよ。けれどもこれは本当に特に8月は気をつけた方がいいんじゃないかなと思うんですね。もう一つ、その知恵っていうのは、知恵のある人ってどういう人っていうと、辛いものを通ってるときに自分の信仰を捨てるんではなくて、それでも信頼します神様って、こんなことあるんだけれどもそれでも信頼する。そしていろんな人がいろんな考え方を持ってるんですけど、成長したクリスチャンってどういう人っていうと、具体的に言うと、試練が来た時ビビってない、ショック受けてない、これもイエス・キリストの力で通り抜けるっていうような。そしてどうしてそれが言えるというと、人生経験あるから。あの時こうだったけれども、もう信仰捨てないで信じようと思って、そして通り抜けたし、ですから今度攻撃が来た時にわめいたりビビったり、そんなんじゃなくて、もうこれも通り抜け、イエス・キリストの御名によってこの試練を通り抜けるって、それは成長した信仰を持った方なんですね。そして私たちがそのワニに攻撃されている時に、私たちの一番強い武器、一番効き目のある武器っていうのは祈りなんですね。けれども今度はその祈りっていうのは、どの祈りでもいいから祈りではなくて、ある種類の祈りが強いんですね。いろんな祈りがあります。いろんな宗教が 祈っています、別にクリスチャンだけではなくていろんな宗教の人が祈っています。ですからただ祈ってるからそれでいいんだんではなくて、ある種類の祈りがものすごい力があるんですね。けれども私たちが祈らないとって、自分もよく言うことはあるんですよ。祈らないとって、祈らないとって言うんですけれども、なかなか祈らない時もあるんですね。祈らないとって言ってるんだけれども、なかなか祈らないっていうことはあるんですけれども、どうしてかというと、いろんな理由があるんですけど、一つの理由は自己価値が低い。自分はこんなちっけのしょうもない人やから神様に迷惑かけたくないし、祈ってても私みたいな人聞いてくれないから、ってだってこんなんだし、こんな失敗してるし、こんなもうこんな惨めなこともやってたし、ですから自己価値が低いから、その祈る勇気がないんですね。スズランダ駅の隣に僕の銀行があるんですけれども、たまにお金がなくなってそこに行くんですけれども、キャッシュカードを持ってるんですね。そしてもう結構長い列があるんですけれども、人気の銀行で結構人がいるんですけれども、列があって、そしてこういう機械がね、その10個ぐらい並べてあって、そしてここにガードマンがいるんですね。そして何が起きるっていうと、みんな並んで、そしてお金を取るんですね。そしてこれは私一度も見たことないんですね。来てガードマンのとこ行って、すいませんって、ちょっと私しょうもない人間なんですけど、一応この銀行のカード持ってるんです、いろいろ昨日もあんまり真面目にやってないんだけど、私もね、あんまりもう情けないもの多いんだけど、私このカードを、あそこの機械に入れて暗証番号入れてお金を出してもいいでしょうかって、それガードマンに言ったらどうなる？アホちゃうかって言われるかもしれないね。なぜ言うと、あなたがカードを持ってるんだったら、口座があるんだったら、その口座の中にお金が入ってるんだったら、なんで私にそんなこと言ってくるんですかって。もう堂々と言って入れて、暗証番号入れてお願いしたらいいじゃないかって。神の子供も、その態度取らないといけないんですよ。神様の前で。すいませんって、私一応クリスチャンで、もうだいぶ前なんだけれども、いや、昨日もいけないことしたし、けれども、暗証番号、イエス・キリストの御名によって、どうにか、そんな、神の子供だったら、堂々と言って、カード入れて、イエス・キリストの御名によって、チクチクチクって、100万、スポン。これが必要ですって、別にね、あかんなとか、けど多くのクリスチャン、それで自分の祈りが潰してるんですね。堂々と言ってお願いするんですね。そしてですから私たちが自己価値が低かったら、ちょっと頭をリセットしないといけないんですね。私は神様の子供なんだって、イエス・キリストを信じているって、イエス・キリストは私の罪のために十字架にかかったから、今は悪く思う必要がないんだって、許されています。ですから大胆に、今こういうことあるので知恵を送らさい、チクチクチクってお願いします。別にこうしてなんかすいませんって言うんではなくて、もう堂々と言ってお願いしますって、そしてイエス・キリスト、イエス・キリストの御名によって、そしてパーンって、これが非常に大事なんですね。ある人は こういう人もいるんじゃないかなと思うんですね。そして自己価値が低いかもしれないけど、それだけではなくて、神様小さいと思ってんの。ですから銀行口座に何も入ってないと思ってんの。 無限な財産がそこにあるのに、自分の理解では神様は弱いから。ですからそういう考え方を持っている人っていうのは、日本は難しいよっていうの。日本は難しいよ。仏教もあるしね、お盆もあるし、お盆お葬式やったらどうするの、やっぱりその時には線香が出てくる、難しいよって日本はっていう、そうちょっとな、そんな簡単に日本ってそれを持ってるから、なかなか神様は小さなものとして見てるんですね。全世界地球宇宙作った最大な方ではなくて、ちっちゃな、ね、その辺の侍女さんよりちっちゃいような、もうっていうような、それを持ってるから、なかなかね、うまくいかないんですね、祈りは小さく見てるんです、神様も小さく、ですから私たち、それも切り替えないといけないんですね。うちの近くにお葬式屋さんがあるんです。そしてその隣に、だいたい3メーターぐらいの、石から掘られた像があるんですけれども、そこを見たら鬼みたいな存在なんですね。そして周りが火が燃えてるんですね。そしてそれうーってこっち来いって、死ぬんかって、私とついてこいっていうような、そもう堂々と見せてるんですね。そして私たちも下手したらそのようなものが生まれた時から影響されてしまって、そして神様の人格はそのようなものあるんじゃないかとか、怒ってるんじゃないかって、だって去年あれしたしとか、もうなんかうーん来たなっていうような、そういうなんか怒ってるって、私を悪く見てるんじゃないかなっていうような、そういうものもあるんじゃない、そういうイメージがあるから、自分があの時失敗したし、ですから神様が怒ってるっていうようなもの、そういう、それで自分の祈りがなかなか出てこないっていう。神様は優しくて本当に良いプランを持ってる、本当に助けてくれるっていうようなもんではなくて、もうなんか前あんなことしたからっていうような、ですが神様の人格は厳しいっていうようなイメージを持ってて、それが祈りを邪魔している場合があるんじゃないかなと思うんですね。息子小学校3年ぐらいの時は、そろそろ小学校から帰るような時間になってて、私が庭でいろいろ掃除してたんですね。そして遠くからね、走っている子どもたちが聞こえて、そして大きなサイレンみたいな叫びを聞こえたんですね。そしてそのサイレンみたいな叫びを私聞いてたら、あ、息子やなって分かったんだよな、ね、あのサイレン分かったんだよな、ね、そしてバーって来たら、見たら息子がいて、小学校6年生年上の4人ぐらいの坊やが息子に石を投げてたんです。そしてもう必死で息子が逃げてたんだけれども、そしてうちの門まで走ってる時に顔がもう助けてくれっていうよ、助けてくれっていう顔で私のとこに走ってきたんだよね。そしてその段階で何したと思う？お父さんとして何したと思う？ちょっと昨日部屋掃除してなかったんじゃないかって、ちょっと何今のサイレンの鳴き声って、だって昨日お母さんがお皿洗いしなさいって言った時にすぐ行かなかったやろとか、お父さんそんな話出しますか？昨日の掃除とか宿題できんかったとか失敗とかどうでもいいんですよ、どうでもいいんですよ、もう早くもう守ってあげるって、別に昨日が明日からとか それはもう後でそんなの話するけど、今は攻撃されてるわけだから、もう天のお父さんもそうなんですよ。私たちが攻撃されてるんだったら、いやあなたはね最近礼拝に出てないやろって、うわー、いや出てないでしょうって、それだけでは献金それで通ると思ってるんかって、でそういうことしないんですね。とにかく助けてくれるって、私たちがそれを覚えては必要な、覚えるの必要があるんですね。困った時に別に、あ、ね、そして宗教的なクリスチャンはそれがあるの。あなたの場合は3年前にでそれがあったから、ですから通用しないのよって、もっと断食し、そういう宗教っぽいような人がいるんですけれども、天のパパが違うんですよ。私たちが困ってるんだったら叫んで堂々と助けてください、知恵くださいっていうような、あのお願いすればいいんですね。よく私たちが困っている時に、私もやってるんですけれども、困っている時にこの悩みを取ってくださいとか、あのこのや悩みを解決してくださいって、こうそのような祈りも必要なんだけれども、場合によってその悩みが消えないこともあるんですね。すぐに、ある時はすぐ消え、もうお願いしたら消えていくけれども、そのなかなか消えない場合は、あの聖書のパターン、イエス様のパターン、その試練の中に力をお願いするんです。ただ消えますように、この問題解決しますように、まあ、その祈りも大切なんですけど、私が最近学んでいるのは、まあ、それだけではなくて、やっていけるように力くださいって。そう、イエス様はそういうことをやってたんですね。あの砂漠でいろんな悪魔から試練があったときに、攻撃されたときに天使が来て後で強めてくれたって書いてあるんですね。十字架につけられる前にも、あのガーデンで弱っているときに天の父様は力を与えてくれたんですね。ですからその手もあります。自分は祈っても祈っても祈ってもなかなかこの問題が解決できないと思ったら、もう一つの大事な祈りは力くださいって、これが通り抜けてもっと知恵のあるしっかりした人になっていくように力をくださいっていうような祈りも大事じゃないかなと思うんですね、そしてもう一つ、その祈りは私たちの最大な武器だったら、ワニに食われないように、私たちの最大な武器だったら、その祈りのスタイルもちょっと調整した方がいいんじゃないかなと思うんですね。その祈りのスタイル、そしてそのスタイルっていうのは、まあ、私も経験したんだけれども、ちっちゃい時から学んだのは、あの祈るんだったら、まず朝祈らないといけない、まあ、それはいいことなんですけれども、朝祈ってたらそれでいいんだっていうものではなくて、そのあのいつでもどこでもあの祈るっていうことなんですね。いつでもどこでも、そしてその祈り方っていうのは、これも宗教の世界から影響されてるんじゃないかなと思うんですけれども、宗教の考え方は祈りがあの長ければ強いっていう、ベラベラベラベラベラベラベラベラ、特にね夜中まで祈ってくれたらすごいって。ですからキリスト教の宗教的な世界の中では、自慢っていうのはあの人すごいよって、あの人はねものすごい霊的なのよって、そうなんですかって、そう、あの人はね夜中の4時までしょっちゅう祈ってるんですよっていうような、けれども聖書に書いてあるのは、あのイエス様が注意したのは、ベラベラベラベラベラベラ長く祈るっていうのは異邦人のやることなのよ。そしてイエス・キリストを見てると、長い祈りはあんまりやってないんですね。一言で解決してるんですね。あのこれ前にも出したことあるんですけれども、 横浜育ちで、そして私たちが冬になったらもう寒くて寒くて、家が大きかったんだけど一部屋だけで生活しようとしてたんですね。そしてその部屋の中に大きな灯油ストーブを置いて、そしてそれで洗濯も乾かしたり、そこで生活してたんだけれども、その時代はストーブはものすごい単純なもんで、結局その部屋の中で乾燥してしまうんですね。もう湿気が完全になくなっていって、そして今度はスウェーターを脱ぐとね、バリバリバリバリバリバリバリバリっていう感じで、そして今度はロイドの弟ロイドの鼻を指でこうするとね、火が飛ぶんですね、パーンって、うん、そしてもうバリッと痛いっていう感じで、そしてドアのとこも触ったらビリンってくるし、ですから私たちが遊びで下に絨毯があって、靴下でシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッ、足を滑らして、そして大分溜まった時に、溜まったなと思った時に弟のとこ行ってバリンってやるんですね。そしてピッて通るんですね。どうしてこの話を出しているというと、祈りもそういうとこあるんじゃないかなと思うんですね。イエス様が人を癒した時に、天の父様お願いします、お願いしますください、お願いやから、お願いやから、もうこれお願いっていうのはもう6時間も言ったんだけど、どうにかこの人病気の人を癒してくださいってお願いやから、もう言って何か言えばいいやろって断食もやってるし、そうじゃなくてね、イエス様何をやったっていうと、立ちなさいって、それだけ一言って、立ちなさいっていう、ね、イエスキリストの皆によって立ちなさい、ものすごいパンって一発っていう。ですからダラダラダラダラダラダラ、僕もこれやったことあるんですけどね、 2,3 時間祈ってて、ある段階で自分何言ってるか分かんなくなってしまった。そして考えてみたら、ものすごく長くその方の事情を説明してるって。神様その上分かってるよね、いちいちね、きれいないろんな霊的な言葉を拾い出して長く説明して、神様が知らないような感じでもう長く説明して、何々病院で何々さんならどうのこうのって、もうずっと何時間も説明して、そして神様分かってるよその場合は。ですから力強い祈りっていうのは多くの場合はね、イエス・キリストの皆によってポーンってお願いすることなんですね。銀行の例に戻りますけれども、そこ行ってもうね、機械の前にね、暗証番号ずっと入れて、何時間も入れて、もう何時間も、そしてマイクのところでいろいろ説明して出るようにじゃなくて、もうバーンって入れてバーンって出すっていう。ですから精霊の力で自分を充電して一言で言うっていうようなこともあるんですね。これ最初学んだ時は、私 のお姉ちゃんの子供が、もうこれ昔、もう30年ぐらい前のことなんですけれども、息子が、赤ん坊の時にものすごい熱になって、そして脳が腫れてしまって、そして大勢な人が祈ってたんですよ。そしてもちろんその祈りが大事だと思うんですけれども、祈ってても祈ってても治らないんですね。そしてとうとうお医者さんが来て、もう熱があんまりにも高いから、今の段階だったらもう脳が傷んでる可能性がありますって。ですからもし生き残るんだったら生涯の子供になるんですけど、その説明を聞いて、そしてこんだけ祈ったのにっていうような、もうがっかりした気持ちで、そしてその赤ん坊のそばに座ってて、急にね、腹立ってきてね、イエス・キリストの皆によって治れって叫んだの。そして僕の姉はものすごいおとなしい人なの、絶対叫ばないような、ものすごいおとなしい人なんだけど、 バーンってそれ言ったんですね。そして10分以内にその子供が熱が収まって治って、そして今その方は、コンピューターの、ソフトのデザインとか修理をしている方なんですね。ですから私たちも攻撃されている時っていうのはすごい大事。それだけではなくて、もう日常生活の中で自分の祈りをまとめて馬力をつけてドカンっていうのもすごい大事なんですね。弟子たちがそのようにやってたんですね。ペテロでも、礼拝の場所の途中で病気の人を見て、そして金銀ないけどイエス・キリストの皆によって立ちなさいって、ねね、何日間も取りなしの損じゃなくてもうドーンって、それが戦っている時に大事なんですね。ですから足をシュッシュッシュッして充電して、そして今度はこの祈りをまとめて一番馬力のある形でボーンってお願いしてみるっていうのは、この訓練、これが非常に大事なんですね。これは私の意見だけじゃなくて、いろんなこのキリスト教の歴史の中のものすごい用いられている偉大な宣教師とか牧師がこれを発見しているんです。これ知っているんですね。もちろん長い祈りっていうのは、特に長い祈りっていうのはどうしたらいいか分からない時が出てくるんですね。その祈りは神様のためで、よりも私たちのためなんだよな、自分を整理しているわけなのけれど、本当のことを言うと導きがあったらドカーンって言った方が力があるんですね。ですから今私が練習しているのは分かりやすくて馬力がつけて一言で祈るっていうのは、それに一日中やる、もう車乗ってる時でも何をやってる時でもそのように、じゃあこの根っこは何だろうって、この問題は何だろうって考えて、知恵をください、神様知恵ください、この場合はどうしたらいいんだろうかって聞いて、そしてこのこうした方がいいという知恵がなんか頭の中に入ってきたら、今度はスパーンってね、そういう形でやるのは今私が練習している。特に今の時代大切ですよ。もう社会とかもう世界がどんどんどんどんおかしい方向に行ってるので、ですからこれが大事。この単純で分かりやすく、祈るっていうのは非常に大事なんですね。私たちよくその祈りっていうのはまず第一、考えること、そして自分の知恵で解決しようとする、そして今度は解決する方法がないと分かったら祈るしかないなって言ってしまうんですね。まああんなことになってるから祈るしかないなっていう、ですからなんかややそうな感じで、本当は自分で解決したかったんだけどって、けどなんか最後の手は祈りっていうような考え方が多くの人の中に、私の中にもあったんじゃないかなと思うんですね。それではなくて、問題あった時にまず第一メールするんではなくて、第一誰かを電話するんではなくて、第一まとめて分かりやすく整理して、そして大胆に神の子供だから神様の財産があるはずやから、もう銀行行って暗証番号イエス・キリストの皆によって、そして大胆にお願いするっていうのは今の時代が大切じゃないかなと思うんですね。そしてこのような祈りも最近私はやろうとしてるんですけれども、すごい簡単に祈り天の父様、イエス・キリストの御名に、チクチクチク、イエス・キリストの御名によって祈ります。今日私の人生を祝福してください、3時間じゃなくて祝福してくださいって期待しています。神様、そして今度車に乗り出して期待しています、あなたは良い方ですので今日の祝福を期待していますって、もう一発お願いしたので期待しています、どこから来るんだろうって、 楽しみにしています、あなたは良い方ですので、お願いしますって。けどよく私たちがその間違えた解釈でこのようなもんじゃないかなと思うんですね。よくこういう親子がいるんですけれども、お母さんかお父さんがいて、そして子供がママチョコチョコチョコダメいけませんと、もうこの以上虫歯になったらどうするのって、そしてね、子供がお母さん疲れさすの、もう疲れさして疲れさしてワンワンワンワンムエーってやって、そしてとうとうしょうがなく喜びのない心でお父さんお母さんがチョコ買ってやるって、そして子供がうしししっていう感じで、この例が間違えています、ね、天のお父さんも意地悪な人じゃないんです。ですからあなたは良い方ですので期待しています、あなたのタイミングであなたの方法であなたいい人やからって、それが言われるとお父さんでもお母さんでもね、なんか買いたがるよ、そこまで信頼してくれるんだったら子供が。ですから私たちがそれをちょっとリセットした方がいいんじゃないかなと思うんですね。神様は良い方、意地悪じゃなくて良い方 ですので、もう大胆にお願いして、そして期待していることを断言、もう楽しみにしています、きっといいことがだって今日お願いしたから期待していますって、私の人生が恵まれますようにってお願いしたので期待してるよって、あなたの方法であなたの知恵であなたのタイミングで期待していますよっていう、そのような前向きな祈り方、まとまった祈り方が現在、特に現在が大切なんですね。でもう一つはこれは自分がもう最近反省しているもんだけれども、全体的にちょっと考えてみたら、祈ってることが祈ってるんだけれども、祈ってるものが小さくなってる。いつ間にかちょっと小さくなってるんだよね。そしてこの間もそうなんだけれども、車乗ってて磯上公園の近くに大きなホールがあるんですけれども、僕は信号で待っててそのホール見てたんだよな。そしてそのホール見てて入ってきたのは、ええー、なあこういうホールが、もうなんかねこういうホールがあって、そして大勢の人が救われてここで賛美礼拝とかできてたらええー、なあと思ってて、けど難しいやろうな、お金がかかるやろうな、そして申し込んでみたらひょっとしたら宗教関係の集会は一生お断りとかなんか言うやろうなって思ってて、でだんだんだんだんなんか そっちの方に行ってしまったんですね。けれどもなんか最近示されているのは、大きく頼みなさいって、大きく頼みなさい、神様この働きのためにこれをくださいって大きく。そして私よく心配するのは、あんまりね大きく頼んだら神様の御心だじゃなかったらどうしようって考えるけどね、御心じゃなかったら何が起きるかしてる、もらわない、それでいいじゃない、ね、そして神様1億円くださいって、あなたのために1億円くださいって大胆に祈ってもらう、1億円じゃなくて1000万しか入ってこなかったって、それでもいいじゃないか、1000万でもいいと思う人嬉しいなって、1000もらったらねえ、な1割だけやんけどね、けど多くの人はね小さなものを求めてるから、もらってるものは小さい、大きくお願いしてその大きなものの1割しかもらわなかったらいいじゃないか、1000万僕そのぐらい使えるよなあ、ね、ですから大胆に遠慮なく、子供は何しますか、欲しいものをお願いするんだよね。私の息子はちっちゃい3歳の時にお父さんが息子に聞いたんですけれども、クリスマス何が欲しいのって聞いたら、弟が動物園欲しいって 動物園欲しいって言ったんだよな。そしてってお父さん、何が欲しい、動物園が欲しいんです、ゾウさんもクマちゃんもって、ものすごい悩んでどうしようと思って、そしてお父さんがお金がなかったんだけれども無理して高島屋っていうところまで行ってしまって、あの時代はね、高いものが、高島屋は高いものが入ってんだよな、あそこ、あそこのおもちゃ屋のとこに行って、そしてそこで本当はもうちょっと無理してお金ドカンと出して、小さなゾウさんとかそういうセットの動物園買ったんだよな。そしてクリスマスの時に、弟が開けて、そしてがっかりしたんだこれだけって言ったのこれだけって、私が動物園欲しかったのに、こんなおもちゃの動物園欲しくなかったって、じゃ泣いてたんですけれども、僕は兄貴として見ててね、それでもええわと思ってたんだよね。だってこれお金するよこれって、ね、ですから私たちもね、大胆にお願いする、子供の心で大胆、下手したらもらってしまう、ね、うまくいったら2割ぐらいもらえるかもしれないですからもう気にしないで、もう心から湧いてきたものを大胆にお願いするって、もう現実的にどうやろうか、それちょっと覚えても、とにかくドーンってもらわなかったらいいじゃない、もう1割だけで、ね、けど大きくお願いするっていうことが大事なんですね。それで神様は場合によってそのお願いしているものは危ないからもらわなかったというものがありますし、タイミングじゃないからもらわなかったっていうこともありますし、もっといいものがあるからもらわなかったっていうことはあるんですけれども、私たちの責任は大胆にお願いすることなんですね。大胆にお願いすることなんですね。神様は私たちをマイナス思考で見ていない、前向きに見ている、助けたがっている。ヤコブの一章、もう一度、ヤコブの一章の、さっき読んだところ、もう一度読んでくれますか。
ヤコブ一章五節、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、とがめることなくお与えになる神に願いなさい、そうすればきっと与えられます。
大体そうだね、2週間ぐらい前に、まあ、いろんな悩みが頭の中でぐるぐる回ってて、そしてどうしたらいいかわからないものが多すぎて、すごくもう悩んでしまって、どうしたらいいんやろうって考えてて、そしてまあ、この御言葉も目がこの御言葉に行ってしまったんですけれども、もう一つの御言葉を見つけたのは、その今読まなくてもいいんですけれども、箴言の2章の3節ぐらいかな、そこではね、知恵が欲しければ叫びなさいって、叫んでお願いしてっていうような、そのような御言葉がこの箴言にあったから、ちょっと考えてみたら、知恵をくださいって大きな声で叫んだことないなと思って、けどちょっと恥ずかしいなと思ったから、山のとこ行ったんです。そしてもう本当にもうわがままの若ん坊みたいな大声でね、叫んで知恵をくださいっていうことをお願いしたの、大声で、もう喉がもう枯れるぐらい大きな声でお願いして、そしてまあ疲れちゃって帰った、そして寝た、そして寝たらものすごい夢を見たんです。そしてその夢が、天使が現れて、そしてその天使が分かりやすくこの1年間ロブが失敗したものを説明してくれたのけれども、嬉しかったのは責められてるっていうこと一切なかった。 こうもうお前はダメなやつだって一切なかった。ただ謎を解かすような形で分かりやすく、そして第 3つのポイントも出してくれたの。もうそしてロブはな、こうでこうだこうでだからこうなったんよって、だから第一こうしていなって、あそうかって、だからこの御言葉は神様はすごいお前はダメなやつっていう、もうそういう空気なかったの。嬉しくてしょうがない、やっと誰か教えてくれたっていうような、あの悪魔っていうのは人を批判したり責めたりするんだけれども、神様は私たちの失敗を見て責めるような性格ではないんです。喜んで、あの憐れみを持って、そして教えてくれるんですね。だからもうびっくりしちゃって、その天使が第一こうやろうこうでこうで、第二はこうやろう、だから覚えてる、あの時失敗したでしょ、どうしてし、あれ送ったんよ、どうして失敗したって言うとこうしたでしょって、すっごい分かりやすくなって、ですから朝起きたところに必死で書き出して、バーンって書き出して、そしてものすごい平安が入ってきて、どうしたらいいのか分かったんですね。皆様どうでしょうか、最近叫んでますでしょうか、知恵をくださいって、大胆に子供の心でお願いすればいい。そうすれば神様ひょっとしたら夢の中また別な方法でも教えてくれます。どうしたらいいのかっていうことを教えてくれます。そして今度はワニの攻撃から抜け出すことができる。暗証番号はイエス・キリストの御名によって大胆に、昨日が掃除しなかったとか先月献金しなかった、それちょっとどうでもちょっと置いて、それは後で、今はとにかく大胆にお願いする、神の子供としてやれば守ってくれます、今日はあのそれを皆様にあの伝えたいと思いました。もう一度復習、祈りを簡単にしてください。あのかっこいい言葉使ってベラベラ喋ったから感動してるんではなくて、心から分かりやすく祈ってください。子供の心で祈ってください。子供っていうのは動物園欲しかったら動物園欲しいって言うんですね。大きく求める。そしてもらわなかった場合心配しないでください。あの神様が全部見てるので、あの危ないもんだったら守ってくれますので、けど子供の心であの祈る。そして今度はわがままの子供みたいにお願いするんではなくて、きっといいことが与えられるか固いあの期待してるよっていう、そういうような信頼してるからお願いしますというような心で期待すればいいと思います。あの天道様、イエス・キリストの御名によって祈ります。本当に私たちがあなたの子供として、分かりやすく信頼持ったような頼み事、交わりの時間を、取ることが今週できますように働いてください。お願いします。そしていつまにかどっかの宗教の考え方が入ったものがあるんだったら教えてください。私たちが知恵が必要です。私たちの国も知恵が必要ですので、どうぞまず私たちの中に働いて私たちの祈り方を書いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。